聖書第一コリントビデの手紙13章1節から13節の言葉までお読みいたします。新約聖書第一コリントビデの手紙13章1節から13節までです。新約訳第2版でお読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましい虎やうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また愛は妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することはせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供通して話し、子供通して考え、子供通して論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
混沌としたですね、暗闇に覆われていたこの世が、2000年待ち続けた救い主キリストイエス、しかしですね、主は厳かにひっそりと荒野で生まれました。その主を知らずにですね、今なお暗闇を歩み続けている迷い子たちを、なんと主はですね、その後2000年以上も待ち続けているんだなと思うと、なんとも切ない気持ちがします。本当にその主に私たちは今日久しく待ちに主を賛美いたしたいと思います。
Thank you.
今日我が教会に初めておいでになった方いらっしゃいますので、ちょっと紹介します。紹介される方はその場で少しお立ちしてくだされば感謝です。隣の本目横浜本目から来られましたライオンシュン姉妹のご主人でいますから、栗原忠さん、少しお立ちしましょうか。ありがとうございます。ようこそ、感謝です。はい、どうぞお座りください。それからもう一人の方、隣の大田区南六区から来られました伊藤与之さん、国会で礼拝してますか。はい、ありがとうございます。拍手しましょう。国会で礼拝してますね。はい、子供連れて来られた方です。はい、それから訪問に来られた方です。練馬区から来られました東村山キリスト教会に通っている方なんですけれども、武田直子さんと北野文博さん、どちらにいらっしゃいますか。はい、この真ん中に来られました。ありがとうございます。それからまた遠くから北海道から来られました日高から来れましたね。はい、八田幸子さん、はい、この前にいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、どうぞお隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。どうぞ隣で、本当に感謝です。はい、6階でもおはようございます。チャペルマラなどおはようございます。はい、映像で礼拝する方も同じ恵みを預かりたいと思います。だいぶ昔の話なんですけれども、我が教会は毎年5月に、招待家族聖書キャンプというものをやってるんですけれど、10年はちょっと過ぎたと思うんですけれど、十分前にですね、賜物を発見というテーマで聖書勉強をしたことがあるんです。それで、結論から申しますと、その勉強終わりにですね、参加された全信徒が自分の賜物が何なのか全員が発見できました。ああ、私の賜物はこれだ。人々からみんな確認してもらったりね、そういう学びをして、良い思い出が残っているんですけれども、具体的にみんなが自分の賜物がどういうものなのかということを探すことができたということは楽しい時でした。今私たちが黙想しているこのコリントビデオの手紙というこの新約聖書を見ると、賜物に関してそれぞれの信徒たちの理解が違って、そこでちょっとね、信徒の間トラブル、ちょっと揉み合っていることがあったようです。特に問題になっている賜物ということは、異言を語ることとか予言を語ることとか、そういうことがコリントビデオの手紙の中に問われていることがよくわかります。今朝ですね、聖書のバックグラウンドが全くなくてもこの牧師のメッセージ説教がよく聞き取れるように、少し簡略に皆さんに言葉の説明をずっと差し上げたいと思っております。賜物って普段あんまり使ってない言葉かもしれませんけれども、聖書に賜物賜物という言葉はよく出てきますけれども、広く説明すると、賜物という言葉はそれぞれの人々に神様が与えてくださった神様からの贈り物があるということなんです。具体的に申しますと、賜物というところには2つの意味が持ってますよね。新約聖書第一コリントビデオの手紙12章1節見ると、御霊の賜物という言葉がありました。つまり神の霊による賜物があるという言葉の説明なんですけど、その言葉を見ると、私たちが預かっている賜物の中には霊的な意味があるよという言葉ですよね。一つは、もう一つが教えられているのは、第一コリントビデオの12章4節見ると、御霊による賜物はいろいろの種類があると書いてあるんですけれども、その言葉の中で説明する内容はカリスマ的であるということなんです。賜物の中にはカリスマ性があるんです。その賜物が生かされた時には、カリスマ性というものは人々を引き寄せるような力ということなんです。それがカリスマということなんですよね。賜物の中にはそういう機能的なものがあるということなんですけれども、ところが神様から与えられた賜物と非常に似ているものがもう一つあるんです。それは皆さんにも 才能というものがあるでしょうね。才能というものは親から譲ってもらった、ある意味では生まれつきのものであります。それでは才能と賜物ということはどういうことが違うのか、非常に似てる面もあるけれども違いはあります。才能は生まれつきものです。賜物はクリスチャンになってから神の恵みによって気づかれることが賜物というんです。広く言うと才能も神の賜物を通して生かされたときには、才能も広く賜物の一つであるとよく言われているんです。しかし立派な才能を持っているけれども神の栄光のために使われてないということであれば、それをあえて賜物とは言いにくいでしょう。単なる才能かもしれません。ここで神の栄光のためという言葉を私使いました。神の栄光のためにという言葉は聖書の中にたくさん出てきます。よくクリスチャンの中に神の栄光のために、神の栄光のために、まあ、この間コリントビデの手紙第一コリントビデの10章のところを見ると、食べるのにしても着るのにしても何をしても神の栄光のためにしなさいという言葉がありまして、クリスチャンはよく覚えている言葉でありますけれども、この神の栄光のためにという言葉は、使徒パウロはこの第一コリントビデの手紙12章のところから説明は13章14章続けて説明するときに、神の栄光のためにという言葉を他の言葉に変えるときには、教会の徳を高めるためにという言葉に切り替えて使っていることがよくわかります。特に14章のところを見ると使徒パウロは何度も繰り返して、神の栄光のために生きるということは主の教会に徳を高めることなんだよという言葉で説明していることがよくわかります。まあ、そういう意味では共に信仰生活しているこの信仰共同体の教会で、神様から預かっている自分の賜物を生かしてお互いに支え合うこと、それがキリストイエスを表す愛であり、それこそ徳を高めることであり、キリストの教会を形成することだと、まあ、そのように聖書は教えています。ですから立派な建物や立派な賜物、才能、そういうものがあるとしても、その賜物と才能を生かしていない信徒であれば、あるいは自分が所属している信仰共同体である教会の徳を高めるかどうか、それが教会を愛するかキリストを愛するか、その言葉に問われると聖書は教えているんです。今日は皆さんによくご存知のこの第一コリント13章の言葉を3つで分けて皆さんにちょっと説明したいと思います。この第一コリントビデの手紙13章はよく知られている聖書であります。クリスチャンじゃない人たちもこの聖書はよく引用されて、いろんなところで使われていると思います。私は今日の御言葉を見ると3つの言葉で皆さんにまとめて伝えたいんですけど、一つは愛のない賜物は弊害であると教えています。立派な賜物でも愛がなければそれは弊害だよということを教えていますね。もう一度一節から三節ちょっと私読んでみます。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないなら、やかましい虎やうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていっても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものを全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。愛がなければいくら立派な賜物があってもこの賜物は役に立ちませんということでした。つまり賜物というものは神様から与えられて人に役に立つために与えてくださったけれども、 そこに愛がなければ意味ないということなんです。私はね、いろんな国の言葉をしゃべる人たちは本当に羨ましいんです。私知り合いの人は5カ国の言葉をしゃべります。それも自由にしゃべります。挨拶程度じゃなくて自由にしゃべります。本当に羨ましい。自分の母国以外の外国語をしゃべるのは本当に素晴らしいことです。それほどコミュニケーションが取れる人が広がっているという意味であり、自分が助ける人がたくさんいるということが教えられる意味であります。これは才能であり賜物だと思います。しかし国家国の言葉をしゃべる人だとしても、私は国家国をしゃべる人間ですよ、自分の自慢話ばっかりをしてコミュニケーションが通じなくて困っている人を何とも助けること何にもしない人であるなら、あの人の国家国をしゃべるという自慢話の言葉は、聖書が言っているようにやかましい虎の響きのように聞こえます。意味がないということなんです。ある人が御使いの言葉である神秘的な威厳を語っています。確かに素晴らしい神体験に違いありません。間違いなく神様から与えられた賜物です。ところがその人が大声で喋る神秘的な威厳の上に、その意味がわからない周りの人々が、多くの人々たちがその大声で落ち着いて祈ることができないとすれば、その威厳の大声はうるさいシンバルに過ぎないという話です。我が教会は開拓の時から聖書を黙想するデボーションをとっても大事にして今日まで続いています。長い間この教会はデボーションの分かち合いをグループを作って素晴らしい恵みの時間を過ごしてまいりました。ところがある日から示された言葉によるお互いに使い合うより、リーダー同士がお互いに教えたがるような傾向が生じまして、この牧師また教会は非常に悩みのうちに、御言葉を実践的に適用している家の教会と出会い、聖書が教える教会形成を取り組んだ経緯があります。ここで申し上げたいのは、御言葉の悟りは確かに素晴らしい賜物です。他の人よりよく御言葉は悟って、御言葉のことをよく説明できるということは賜物です。しかしそこに使い合う愛がないなら、いくら御言葉の立派な語りができたとしても値打ちがないということなんです。ご存知の方も多くいらっしゃると思いますけれども、この牧師が日本に来るまでには韓国ソウルで招待長老教会を牧師をしていました。その教会も家内と二人で開拓して大きな教会まで成長して本当に感謝してるんですけれども、私がその教会から離れて日本に来た後に、その教会には教会の中で二つのグループができてしまいました。それは長い間その教会を支えてきた古い信徒のグループができてしまいまして、新しい牧師中心したグループができてしまいまして、古い信徒たちは自分たちが長い間この教会を守ってきたから自分たちの話を聞いてくれないといけないという声が高かったんです。しかし新しい牧師先生はまた牧師の話を聞いてくれないと困るということで、非常に対立的に教会がなりまして、確かに熱心に献身したその奉仕は賜物を通して素晴らしいことであります。しかしお互いにそこに愛がないなら何にも役に立ちません。むしろ教会を崩壊させる妨げになるということは、私はその教会を離れて日本でその教会を見るときに本当の心痛むことでありました。まあ、このように立派な賜物を持っていたとしても、熱心な奉仕ができたとしても、愛がなければ恐ろしい自己高慢に走り教会の弊害になるということ、今日使徒パウロは12章で賜物に対するずっと説明した後に、13章でそのつなぎ通して、いくら立派な賜物や奉仕ができる人だとしても愛がなければそれは教会に弊害になりますよということを説明しています。2番目に今日の聖書を見ると、4節から 7節見るとですね、賜物が用いられる時には必ずそこに見える愛の姿があるということを教えています。4節から7節です。よかったら一緒に読んでみましょうか。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。はい。この言葉はですね、皆さん何回も聞いたことあるでしょうね。この言葉は結婚式でよく紹介されている言葉であり、素晴らしい、この愛に男女が素晴らしい夫婦になりますようにということで、結婚式でよく用いられる言葉の一つの箇所でもあります。ところがその結婚式で用いられるために聖書が書かれている内容ではありません。もともとこの聖書の意味は、信徒にそれぞれ与えられた賜物がみんな違うけれども、それぞれの賜物が生かされるときには、そこに現れるのは愛というものが現れるんですけど、その愛の中に見れる本質はこういう姿ですよという教える内容がこの言葉であります。簡単に申しますと、それぞれ皆さん、この牧師にも賜物があり、皆さんも賜物があって、神様から預かったその賜物がこの教会の中で生かされるときに、その生かされる賜物のところから移ってくるものが、一言で言うと教会愛ということなんです。その中身が愛である。その愛で移ってくるその愛の内容が寛容であり、真実であり、そういうことであります。先ほど申しましたように、賜物には霊的な面があって、カリスマ的な面もあって、人を引き寄せる力が賜物を持っている人たちにはあるんです。どうでしょうか。賜物を持っている人には人が集まってくる、そういう傾向があるんです。だから誘惑もあるんです。その賜物が生かされるときに人が集まってくるから、その賜物を通して神様の栄光を表したり、人を立てることをすべきなんですけれども、もしかしたら自分に人を向かわせるようなことを誘惑されやすい面があるんです。例えばですね、神様を賛美する賜物があるとしましょう。私も小さい頃から賛美がとっても好きでした。小学校3年生の時から教会の聖歌台をした。それで歌うことがとっても私は好きなんです。ところが立派な声を持って歌う人や、あるいは立派な奏楽者、ピアノ演奏ができるとか楽器を演奏ができるとか、そういう人たちは自分たちの歌声と演奏するその奏楽校を通して、人々の心と目が神様に向かわせるように支えるべきだと思いますけれども、多くの歌う人や多くの奏楽者は自分の賛美する賜物を通して、人々の目線を自分に向かわせるような気持ちに動きやすいわけ。これは誘惑なんですよね。だから賜物というものは、その賜物を生かして人々を立てて神の栄光を表す、それが教会を徳を高める、つまりこれが教会愛として現れるということなんです。使徒パウロは賜物に見える教会愛に対して12の言葉を用いて、先ほど4節から長く説明をしていることがわかります。この12の言葉をちょっと見るとですね、4つのポジティブな言葉の表現がまず出てきます。例えばですね、教会愛の賜物であるなら、人の失敗でも多めに見る、受け入れる寛容がそこにあり、人に対する思いやりのある親切があり、いつも神の教えに立つ真理を喜ぶことがあり、すべてを我慢し、信じ、期待し、 耐え忍ぶ姿勢がその賜物を生かしている人の中に映って見えるということであります。また使徒パウロはこのように賜物が生かされて教会愛に現れる人々にはちょっとネガティブな言葉を用いて説明する8つの特徴がありました。それは教会を徳を高めるためにですね、つまり教会を愛する賜物は妬まない、自慢しない、傲慢にならない、礼儀に反しない、自分の利益を求めない、怒らない、人の知った悪を思わないで不正を喜ばない。皆さんいかがでしょうか。皆さんが生かしている自分の賜物の中にこのような様子が見えたり、あるいはこういうことがないだろうか。ぜひ自分に与えられた賜物が生かされているときに自分を確かめてほしいと願います。3番目は、今日の御言葉を見るとそれぞれの賜物には見解があるということ、だから教会愛こそ大事ですよという教えが今日の御言葉の中に書いてありました。8節から10節の言葉でありますけれども、ちょっと聖書をご覧になっている方は一緒に読んでみましょうか。8節から10節までです。はい。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物なら発芽します。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。どうでしょうか。この言葉を見るとですね、廃れます、廃れます、やみます、こういう言葉が何回も同じ言葉を繰り返してますよね。つまり私たちが持っているそれぞれの賜物は素晴らしいけれども、その賜物が生かされる時に人を立てたり教会の徳を高めたり教会愛に表されることに間違いないんです。しかしパウロが言っているのは、その素晴らしい賜物にも限界があります、限りがありますよと。人が持っている賜物は素晴らしいけれども、それが全てではありません。私はこの言葉にはいろんな意味があるだろうと思うんです。この牧師が持っている賜物だけではこの教会できない、聖歌隊のメンバーたちが持っている賜物が生かされて、他の兄弟姉妹たちが持っている賜物が生かされて、それぞれの見解弱さがあるけれども、お互いにそれが一つになって教会愛をして、そこから豊かなキリストの愛を明かしされるという、まあ、この言葉の中に私を教えられているのは、使徒パウロはね、3つの賜物、例え例しました、威厳とかですね、予言とか知識、まあ、そういうものが挙げられているのは、まあ、あの時コリント教会には自分たちが預かっていた威厳の賜物や予言の賜物、知識の賜物、私の賜物が一番だよ、あなたの賜物に、私たちの賜物に一番だよということで、自分の賜物を優先にした、そういうことで教会の中でちょっともみ合いがあったらしいんです。どちらの賜物が立派なのか、どちらの賜物が第一なのか、そのようなことにコリント教会の考えが優先でした。しかし使徒パウロはここでですね、あなたたちのそういう考えはちょっとやめてくれ、なぜかというと、人が神様から預かっている賜物には素晴らしいけれども、お互いにそれが生かされている時素晴らしいけど、しかしそこにも限りがありますよ。11節見るとパウロは子供のことを例えて説明しているんです。私も子供の時には子供っぽい言葉を喋りました。子供の時には子供のような考えをしました。しかある日から大人になって子供っぽい言葉を捨てました。ある日大人になった時には子供みたいな考え方を捨てました。パウロは子供が成長して大人になった時にこの世に変わることを説明していることで、私たちが預かっている賜物って不完全なもので弱いものでいろんな課題がありますよということを説明をしました。もう一つ続ける言葉の12節の中で、 鏡のことで説明しているんです。今私たちが持っている鏡はガラスの鏡で、自分の顔を映ると本物の顔とあんまり変わらないものが鏡に映ります。しかしこの新約聖書が書かれたあの時代の鏡はガラスの鏡じゃなくて、あの時代は聖堂の鏡であります。聖堂を叩いて磨いて、その鉄板で映る、きれいに磨いて鉄板、聖堂の鉄板で映る、そちらに自分の顔を見るわけ。そちらに顔を見るからぽんやりした顔を見るわけなんです。パオロはぽんやりして見えるその鉄道の鏡に映るその自分の顔を見ることと同じように、私たちが今いろんな賜物に生かされて賜物で教会を愛をしているけれども、これはぽんやり見ていることと同じ。完全なものが現れる時が必ず来ますよ。その完全なものというイエス・キリストが現れる時には、その時には本当の自分の顔を真正面で見ていることと同じような時が来ますよ。今私たちが見ているようなものはぼんやりしたもの、つまり限りがある恵みであります。だからそれぞれの賜物は不完全なものであるから、お互いに支え合ってお互いに立て合うことによって、キリストの愛を表すことが教会愛であり、それがキリスト教会を徳を高めることになります。それが賜物が与えられた目的であります。それをパウロが説明しているんです。私たちが持っている賜物は限りがあります。自分にとっては素晴らしいことです。神体験ですから。しかしそこには限りがあって、お互い支え合うことが大切です。それでパウロは13節で結論出します。ですから信仰と希望と愛はいつでもあるべきなんですけど、その中で最高のものは、いつまで残るものは愛なんです。それぞれの賜物が支え合うことによって、つまり教会愛することによって、そこから現れるのはキリストイエスです。それが賜物の目的です。皆さん、私たちが持っているこの愛というものは自分から出たものじゃありません。第一ヨハネの手紙4章10節見ると、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。そうじゃありませんか。キリストイエスから与えられたその愛によって、私たちもさらにその愛が隣人に、教会に具体的に現れるために、神様は御霊によって私たちにそれぞれの賜物を与えてくださいました。どうぞその賜物を使ってください。賜物を生かしてください。クリスチャンであるなら必ず一つ二つ賜物があるはずなんです。その賜物が生かされるときには威張らないんです。争うことはないんです。憎むことももちろんないんです。お互いに使い合うことによって、そこに現れるのは愛なんです。その愛の中に、この世の中の人々が見えないイエス・キリスト、クリスチャンの賜物が生かされている、そのところに見える愛の中から、キリストイエスを発見するわけなんです。それが教会なんです。建物が教会じゃありません。たくさん集まっている集会が教会じゃありません。教会はキリストが見えないと教会じゃありません。キリストが見えるべきなんです。キリストが見えるところは、それぞれの賜物が生かされて徳を高める教会愛の中でキリストが見えるわけなんです。そのキリストに触れられた人々たちが、私もイエス様を信じたい、そういうことになります。どうぞ皆さんの賜物はどういうものでしょうか。ぜひ賜物を見つけてほしいんです。まだ自分の賜物が何かわからないという方がいらっしゃいますか。それなら聖書が教えているいろんな賜物を試してみてください。 まずこの教会で試して、あるいは皆さんの牧場、家の教会で試してみてください。私もこういう賜物があるかもしれません。そういうちょっと気づいていることがあるなら、とりあえず試して、まず試してみてください。試してみたときに、一つは自分の心の中に平安があるか、本当にこういう奉仕をしたら、賜物ということは人に自慢することじゃなくて、人のために使えることなんです。ですからそれを試してみて、まず自分の心の中に満足、あるいは喜びの会があったり、そういう自分の心の中に平安の喜びの会があるなら、賜物かもしれません。二番目に、そのように自分の賜物を生かした後に結果がある、実りがあるということなんです。私がこういう賜物を奉仕をしたら、みんなが嬉しく歓迎してくれた。私がこういう奉仕をしたら、ああみんながあなたはこういう賜物あるよ言ってくれたということで、結果があるかということが2番目です。3番目は周りの人々から認めてもらうことなんです。私は多くの周りの人々から、張牧師は聖書を教える賜物があります、説教の賜物があります、牧師でそういうことを言われないと困りますけれどね、はい、そう言ってくれるから本当に励まされて、もっと忠実に私は使いたいと。よく私のメッセージを聞いてくださる方、聖書の学びで反応してくれる兄弟姉妹たちを顔を見るときに、もっともっと自分が励まされて、もっと使いたいという、そういう気持ちになりました。ですから自分の賜物必ず試してみてください。そこから皆さん教会愛を表してください。皆さんを通してキリストイエスが明かしされて、多くの人々に誠の愛によって教会の中にあるキリストの香りがどんどんどんどんこの町に広がるでしょう。お祈りします。